まっこと人物辞典、
今日は第403ページです。
はい、今日は神戸国際協力交流センター専務理事でいらっしゃいます山本武さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは、山本です。よろしくお願いします。
一番最初山本さんお会いしたのどこでです？いつやった？
10年ほど前に、はい、神戸の観光の仕事をしているところに、ね、時にですね、はい、田辺先生でお会いしたのではないかと記憶をしています。
あの時は最初ですか？
だと思いますね。
神戸市役所でね、観光、はい、観光経済の一番トップ。
あ、そうなんですね、はい、で今は神戸国際協力交流センター。
そうですね。
というのはどういう？
今のセンターはですね、まあ、神戸に住んでいらっしゃるその外国人の相談窓口、はい、一言で言いますとそういうことをやってましてね。あとは日本語のプロの先生が日本語が十分でない外国人の方に教える教室をしたり、あるいはボランティアの方が日本語であったり日本文化のレッスンをするという、そういったことをしております。
あ、なるほど。神戸国際協力交流センターにはいろんな国の方がこう相談に来られたり。
そうですね、まあ、お電話、まあ、今コロナなんでね、お電話での相談が多いですけども、11カ国語で対応できるようになりまし
たから
。11、
はい、で神戸市内には何カ国ぐらいの人がおられますの？
市内には、ね、約5万人弱の方がいらっしゃいましてね、国で言いますと140カ国ぐらいの方がいらっしゃると聞いてます。
世界全体の国地域の大体4分の3ぐらいの、
ね、そうですね、ほとんどいらっしゃるのではないかと思いますね。
4分の3ぐらいから来られてる、
は
い、
その140カ国の方がおられるっていうのは多いんですか？その他の地域から
神戸ぐらいのこの大きさの町ですと、まあ、大体同じではないかと思いますけどね。はい、
やっぱりそうだけどね、神戸多いと思いますね。昔からの伝統があって、ね、外国の人たちもその住みやすい面がある。
そうですね、
比べたらね。
そうなんですかね。
宗教の施設がありましたりね、はい、学校があったり、外国人の方が住みやすいそういった施設はたくさんあると思いますね、はい、
イスラム教の人なんかその日本住んで礼拝堂ってさ、はい、あらへんところの方が多いわけやからね。
そうですね、
ジャイナ教もあるし、
ジャイナ教、
インドのねお釈迦さんとの時代のバルダマーナーいう人が始めた宗教があるんですけど、その日本で唯一ですよね、あのジャイナ教
の北野にね、ありますけどね、
はい、そうなんです。
シーク教徒の教会もある。
シーク教、
いやこれもインドのパンジャブの方のね、
いっぱいあるんですね、いや知らないことが本当に。
日本にはたくさんの国の宗教施設が、はい、ありますね、はい。
でまあ、結局は一言で言うたら神戸市の職員という仕事をずっとやってこられて。
そうかそうか、
ね、
そうです。
そうなんですね。いつ公務員になろう思ったんです？
卒業する時ですね、大学卒業する。
大学になってからその志望を、
そうですね、あんまり公務員っていうのは当時は考えてなかったですね、まあ、大阪生まれで、大阪好きとか関西好きだったんで東京には行きたないなと。
あ、大阪です。
そうなんです、大阪なんですよ。
大阪どの辺の出身ですか？
大阪市内の大正区ってご存知ですか？
あ、はいはい、
今大阪ドームから、の近くにあるところなんですけど、
沖縄料理屋さんが多いですね。そうそうそう、
沖縄料理
で
有名なところですわ。
さっきは言ってんけど残念ながら
神戸のご出身か思ってました。
この喋り方見たらみんな大阪やってって言われるんですけどね。
そうです、
はい。
でまた
こうね、大学の時大学どこですの？
大阪です。
大阪大学で、
はいはい、
なんで大阪市役所勤めなか
ったですよね。いや、そないって言われるんですけどね。一言言いますとね、色がちゃうかったんですね。で昔だったら神戸とは学生の時に何回か遊びに来たような町でありまして、
はい、
まあ、一番やっぱりインパクト強いのはポートピーハグですね、はあ、1981年、
は
あ、大学の3年やったんちゃうかなと思う。
大学生
だったんと思うんですね、
はあ、
でその時にやっぱり来てそのポートライナーはあるわ、パンダちゃんはあるわ、ね、やっぱ青い空と青い海、そしてやっぱり六甲山の緑みたいなのがありましてね、で大阪市の大正区で生まれて育ってます。ほんで あまり言うともええんかどうかあれですけど、小学校ちょうど1960年代が小学生やったんですけどね、小学校の校歌がねの一番が、空一面の黒煙大大阪の工業地なんですよ。
いや、まあまあまあ立派なことですよ。
小学校の校歌ですよ。
でも校歌ではちょっとね、
いやいや、それはね、はい、 あのそこの小学校かなりあの早い時期にできた小学校、
そうもうちょうど100年らしいです、
ね、へー、
は
い、
あのね、それはね時代によってね、
うん、
あの工業化というのがね、うんうんうん、もうあの社会の最先端
にある
産業革命の時代ですわ。
か
だからその時にねあの文化やそんなもんこそんなもう危ないこと言っといて
工業化うちは最先端やで
ーっていう典型の町が尼崎ですねいやいやほんま、ま、
兵庫県に戻って
きた。でね、尼崎の場合ね、あれ城下町でしょ、
はい、
すごい江戸時代文化の中心やったけど、はいはい、そっちで成功したんですよ。その近代化イコール工業化でね、
うん、
でそれが次の時代になってあの小屋なんか言い出しますけどね、そらそらあの煙突がいっぱい連結してて、ね、黒い煙が出てるのも文明開化殖産工業の最たるもんですからね、
うん、その効果があ のずっと気になってたんですね。
私の小学校の友達がね、
はい、
働き出してそれを宴席で歌うと非常にウケるとで よくこうやっぱりその文言を読むとあこれは確かにそうやなということで、
はい、確か私 の通ってきた学校の校歌はあの山とか海を歌ってますね
、うん、いや神戸だいたい六甲さんと大阪の地の海が出てくる
けど、ね、出てきます、
ね、だけど、本当にやっぱりね大正の終わり昭和の初めぐらいは東京より人口多かったんちゃいますか大阪。
あそうかもですね。
その時期に大大阪いう言葉を作ったんですよ。
なるほど、
うん、大阪にさらに大つけちゃう、
うん、
大大阪、
ね、
だから本当に早よ取り返したいようなもんでね、だからまあそこで物心ついてしたらやっぱ神戸マッチだなと思いますね。
そうですね、やはり青い空青い海は印象的でしたね、インパクトがありましたね。
そうですか。
でも神戸市で公務員、もともと学部は何でした？
経済学部です。
でその公務員になろうのは何か理由は？
特に大きな理由はなかったと怒られますけど、もともと民間希望やったんですね、
うん、
で先ほども言いましたけども、まあ、関西に残りたいなというのもあって、
うん、
大学の先輩なんかちらちらこう公務員の試験を受けてはったんですね、
はい、
だそんな道もあんねんなと思いましてね、うん、でまあ、ある先輩から、まあ、受けるんやったらちゃんと受けやと、
うん、
中途半端な気持ちで受けんと、
うん、
で公務試験通って通ってから民間のね比較して決めたらええやんということで、
うんうんうん、
まあ、頑張っておくよか思って、まあ、通ったんです、
うん、
で、まあ、その中で考えてやっぱりこっちに降りたいし、あとはその神戸の街っていうのがその時見た街、
うん、
やっぱり印象的やったんで、まあ、そこで働いてみたいなという気になって、はい、最終決めました。
この3月でご退職になるという、ね、
そうなんです ね、はい、
何年間
勤められました？
なので38年になりますね。
はい、お疲れ様でした。
伊予さん生まれて
ギリギリ生まれてないかもしれません。ギリギリ、
ね、その頃
来月38になるんで、
う
ん、
ちょうどやね。
神戸市役所の中ではどんな仕事をずっとしてこられました？
いや、まあ、いろんな仕事をしてきましたが、
うん、
どこを言うたらいいんですかね。
最初は何
一番最初は何かな。
最初はね、人事委員会事務局っていうのがありましてね、給与課ってありまして、うん、公務員の給料を決めるのはその民間の企業さんの給料と比較をするわけなんですね、はいはい、なので神戸市内の企業いくつかにこう給与の調査に行くんです、
うん、
その仕事でした、
はい、経済学部やったらそれもね、
あそうなんですね。
それからどない？
それからね、はい、当時ですけどその神戸市ってアメリカへの留学制度ってありましてね、
市に
いや2年間大学院なんです。要するにビジネススクールっていうや
つなん
です
ね。
でそれに応募しまして、
はい、
行くことになりました
んで。どこ行かれました？
ワシントン DC にありますジョージ・ワシントン大学という大学
ですね。今で MBA みたいな
のですか？今 MBA です ね、はい、
そうです。
はい、
ここで2年間で、
そうですね、
卒業されて、
卒業させていただいて、
じゃあもうすごい大エリート。
本当ですね本当やわ、
うん、
でもないです。で帰ってからはそれやっぱり生かされたし、
そうですね、次の職場ではなかったんですが、一つ入って国際化ですね、
うん、
に行きまして、まあ、姉妹都市の仕事であるとかをさせていただいてます、
は
い
は
い
は
い、
それで今もう国際交流、うんうんうん、ね、
そっちの方に生かされてるわけですね。
で
ここでの経験が
やっぱり全然違った面の仕事もされました。その後
まさにその次なんですけど、ポートライナーの会社ありますね、
はいはい、
ここが神戸新交通というんですけども、はい、そこの労務係長、まあ、これも全く違うタイプの仕事かなと思ってますけど、ね、
うん、
はい、
それから観光ですか。まだその観光、
その後はね、北区役所のあの町づくり推進課、北区の地域の自治会とか婦人会さんとあのお仕事をしたりですね。
それ何年頃です。
平成15年から17年。ごめんなさい。12年から15年ですね。
そこでお会いしてないんかな。
あ、合ってるかどうかなんですね。
ね。
はい、ほんまですね、
北区の町づくりのとこでお会いしてるはずですわ。
だから
観光でお会いするより前にね、
そうですね、
つながってるもんですね。
そうですね。
へ
え。それで町づくりで何年、2年か
3年おったんです。
3年おられて、
はい、
で観光ですか。
あとシアトル事務所。
違った。
シアトル、あ、ほんなら、シアトル事務所って上松さんの
前任です。
前任
前です、はい、
上松さんという方の。
あ、上松さんは私教え子なんです。ああ
、そう。
先生もあの兵庫県中に知り合いが。
あ、そやから、あのうち娘があのバンクーバーのブリティッシュコロンビア大学に行った時に、あのうちの妻が、私はバンクーバー行かなかったんですけどね、あの卒業式の時に行って、それで上松さんがあのすぐやからシアトル来たら言って、行っていろいろお世話になって
ます。あ、そうなんですか。
そうですか。
私の後ですね、ほんでね、うん、はい。
ほいで観光へ。
そうですね。あとまあいくつかありましたけど、ほんで観光ですね。
長い道のりでした。
やっぱり面白いこといっぱいありましたでしょうね。その仕事を言うても、そんな2年間学生生活を送ったり。
いや、まあそうですね。そういう意味ではね、はい、あの普通のあの神戸市職員とはだいぶ違った、あの経歴の持ち主だと思います。はい、
本当に。
いや、私はもう全く観光経済の山本さんや思ってましたわ。
もうその専門や思って、うん、まあ、専門というかそれ一本の方やと、う
ん、で特にまああの平清盛の大河ドラマの年にね、神戸市やっぱり観光でいうことになって、
うんうん、
そこでいろいろご一緒させていただいて、はい、
そうやったんですね、うん、その時はじゃあまあその観光のとこにおられて。
そうですね、はい、はい、
あれは、何部長ですか。
観光部長ですね。観光コンベンション部長やったかな、はい、
そういうことですか。
そうですね。
で、はい、その今までの仕事の中でね、やっぱり、はい、まあその山本さんの今のね経歴でいくとやっぱりみんな面白かったです
けど、
特にこれはやりがいがあったみたいなのあります。
それは観光でしょ
う。観光ですか。そうですか、はい、
まあもともと神戸市はまあ観光都市でそのイメージとしてね、うん、観光都市だけどあんまり観光に力入れてなかったですよね。そんな風に言われへんけど、ね、市役所の
人に聞きにくい、答えにくいこと。
いや、それも重工長大産業でも、うん、経済賄うとからね、
よく先生にもね言われましたけど、あの観光にもっと力入れなかないでよ、あの観光におる時ありました。やっぱり昔からやっぱり異人館があったり、
はい、
あのいろいろとこう観光的な要素があるんで、あのまああんまりこう やらずとも来るみたいなのがあったかもからんですね、
うんうん、
ただやっぱり平清盛にはあの大河ドラマ、
はい、
であの客を浴びましたんでね、うん、ここでやらない、いつやんねんみたいな話やったんで、
そうね、あれあの神戸市役所 あのスタッフの人にはねちょっとショックやったと思うんですけどね、
はい、
あのやっぱり経済規模が違いますやん、その造船やとか、ね、土木やとか、
はい、観光がね、
それでねもうやっぱ持ってたんですよ、
うん、
とか震災でその辺の貯めたお金全部町の修理に使わないかんことになって、うん、でその頃に観光やけどちょっと半信半疑みたいなとこありましたよ、
ね、うん、そうですね、
はい、だけどあの清盛で、
はい、
もうみんな言うと神戸なんかねその歴史文学好きな人来へんねんと、
うん、
若い港町やから言うてたのに、
はい、
あの大河ドラマがあんだけしょうもなかったのにあの私はあの NHK の大河ドラマ好きですけどね、あの平清盛一番もうしょうもなかったって
。いや、私も数話で見んのやめました、うん、
でそれでもねやっぱり神戸ものすごい来られたんです。
あ、そうやったんですね、
うん、
よかった、松山健一さんありがとう。
でね、あの頃ね、ね、ま、ぐらい一生懸命ねあの PR して、だからそういうあと変わりましたねだいぶね。
そうですね、うん、やっぱ地域の方もすごい思いがねありましてね、
うんうん、
地域兵庫の角町ね、
うん、
歩きとかね、
うん、
でも地元の方がやっていただいたりね、
うん、
PR キャラバン隊の神戸清盛隊ができたりね。
あ、そうでしたねそうや やった。
いやほんまね、
いやあんなんの全部のボスやからね山本さん。
清盛隊のほんまのボスですか。
清盛隊のボス呼ぶのないですけど
棟梁のさらにボス、うん、いやいや
棟梁のボスみたいなや
った。そうやったんですね、うん、清盛隊の皆さんにはすごいいろんなところでお世話になりました。
あ、
はい、
そうですか、
まあ、そういうお仕事ずっとやってこられて、で今は今でやっぱりその先ほどのご経験から言うとやりがいあるでしょうね。
そうですね、やはりあの外国人の方やっぱ増えてきてます。このコロナなんでちょっと入ってきてませんけど、やっぱ増えてきてると、特にそのやっぱベトナムの方とかミャンマーの方がやっぱ増えてるんですね。
そうですね。
で、あのほとんどやっぱ日本語ができないと。でここの職場に、まあ、2年前に来たんですが、まあ、一番こう衝撃的やったのはあるベトナム人会の方がそのお母さんに日本語を教えて、
うん、
子どもたちにベトナム母語をね教えはるんですね、
うん、
で子どもたちは小学校とか行きますから日本語喋れるんです、
うんうん、
で親はもう全然日本語喋れない、
うん、
で子どもたちは逆に小さい時に来てるからベトナム語喋れない、
うん、
親子の会話ができないって聞いたんです
ね。
なるほどと思いましてね、
うん、
でその NPO の団体さんが今申しましたように親には日本語、
うん、
子供にはベトナム語を教えるみたいな教室をしていただいてるんですね、
う
ん、こういうとこはやっぱり我々行政がこう支援をしていかなきゃなという思いがすごくありましてね、うん、あのそういったところに力を入れていきたいと思ってます、
うん、
はい、
うん、そうですね、
やっぱみんな一緒にね同じようにこう暮らしていくにはやっぱそういう、
そうですね、うん、はい、
言葉って大事やし、ま
あ、そう市役所の側から、うん、あのそういう支援をする、うん、で一般の人々の間からな、ま、この間あの FM ワイワイのキムさんに
聞い
た、
はいはい、
FM ワイワイなんかはもう本当にあの民間からそれをね、
う
ん、
そうです
ね、あのベトナムの人に
放送情報を、ね、発信を、ね、いただいてね、はい、
やっぱりそれ神戸なんかものすごいユニークな街だと思うんですよ、
うん、
その役所も市民もその意識があるいうのはね、うん、
あの阪神淡路、ね、大震災が26年前にありましたから、やっぱそこでボランティア元年ということでね、うん、結構やっぱボランティアという意識があの神戸で特についたと思うんですね、
うん、
やっぱりそれが特に永田あたりにはこう根強いものもあるのかなと思いますけど ね、 ね、
やっぱりね、はい、違う、ちょっと違った面ではね、神戸市 の、 あの文化財保護に保護条例での指定の文化財に、
うん、
あの永田のマダンと南京町のあの竜の踊りが入っとるんですよ。そんなあの通常その町の文化財言ったらその日本的なもんしかないんですよ普通。だけど堂々とその2つがね、中国文化と韓国の朝鮮文化とがあるいうのはものすごい大事なことやと思いますね、
はい、うん、いかにこう昔から異文化が溶け込んできてた町かっていうところですよね、うん、
さあそれで山本さんご自身これからどないしますの、うん、なんか企みがありますか、その
企み言うと A4 のね
いやいやいや、まあ、退職なんですけどね、
はい、
あのもうしばらくあの働きたいなと思ってます。それと、まあ、あのいろいろとこう長い38年間で、いろいろと見てきましたんでね、何かまあそれで自分にできることがないかなと、あの先ほどおっしゃいましたけど南京町さんなんか元気ですけどね、
うん、
あの何かお手伝いができないかとかね、うん、まあ、うち母親が今西脇に一人で住んどんですけども、うん、まあ、高齢化でこうもう80になるんでなかなか車ももう運転できなくなったりしたら、うん、そのどうするか、まあ、西脇と神戸は違いますけどね、
はい、
あの例えばその宅配をどうするかとかバスをどうするかとかね、
あ、
まあ、神戸でもその北区の方で実験されたりしてますけど、まあ、その辺で、ね、何かこうお手伝いできるようなことがあったら、まあ、それはその仕事とは別にやっていけたらなと思ってますけどね、
うん、
はい、
まあ、外で外国でのいろいろ体験いうのはここにいたらできないことがありますから、
す、ね、
逆に社会への還元はね、
はい、そうですね、はい、
大事なことだと思うんですけど、はい、本当にあのこれからもいろいろと、
ね、
はい、頑張りましょうね。
ありがとうございます。
今日は神戸国際協力交流センター専務理事の山本武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。